ズスクレイシネマ楽しもう映画の秘密ということで、今中央 FM には、どなたもいらっしゃらないのですが、今回もフリマオフィスの中村麻里さんに電話をつなぐことにしました。今日はだから電話対談ですね、麻里さん。
はい
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
もう3月もね、終わっちゃうっていうことで、もう、
早いですね。ついに今年度が終わるということでね、なんか、去年からコロナで、大変な1年が過ぎ去りましたね。
はい、映画館にね、人は戻ってきつつあるのだろうかと、ちょっと心配だったりもする。
はい。ちょっと今回ご紹介する作品も、はい、そんな昨年コロナの影響でちょっと公開が延期となっていた邦画になるんですけれども、はい、幸せのマスカットということで、ちょっとタイトルが非常に爽やかなんですが、はい、岡山の、はい、和菓子に魅せられた女の子が奮闘する、はい、この感動のドラマなんですけれども、まあ、岡山県といえばフルーツ王国、いろんなフルーツが有名だと思うんですが、中でも、名産品で、はい、マスカット・オブ・アレキサンドリアといって、とっても高級な、はい、マスカット。はい、はい、こちらを使った和菓子に魅せられて、吉兆庵さんに就職した女の子が、中で奮闘する話なんですけども、オール岡山ロケで、源吉兆庵さんが、はい、全面協力したという作品となっております、
うん、ですよね。源吉兆庵はもうね、東京でもいろいろなデパートね、はい、いや、はい、あと店舗がね、ちゃんと郊外の
そうです、ね、
ところにできてたりして、まあ、はい、みんな知っている、
そうですね、
和菓子屋さんが全面協力だった、
はい、うん、はい、そうなんですよ。私もこちら の桃がまるっと入ったゼリーがあって、それがすっごく美味しくて大好きだったので、はい、とてもね、今回こちらの作品に携われて嬉しいんですけれども、まあ、一応まあ、吉兆庵さんそのもの出てきたり、商品とかもたくさん出てくるんですけども、はい、まあ、ストーリーとしては基本的にまあ、フィクションというか、にはなるんですけれども、実際、2018年の7月に起きた、西日本の豪雨、
はい、
大災害ですね、大水害も、実際のストーリーの中に織り交ぜながら、
はい、
はい、まあ、岡山の、農家さんだったり、フルーツ農家さんだったりとか、まあ、吉兆庵さん自体ですとか、そういったところで、新入社員がこう奮闘するっていうところが、すごく面白く描かれているんじゃないかなと思います。
そうですね。私も、拝見して、一人のね、女の子の、はい、まあ、就職からね、始まった、こう、成長物語と同時に、はいはい、もうちょっとなんか、こう、人をね、こう巻き込んで人を立ち上がらせるにはこうどうしたらこう人の心をつかめるのかとかね、なんか、
はい、
なんかいろいろなことがこう身につまされるというか、そんなことまで迫ってくるような映画だったのが意外だというか、まあ、
はい、
ちょっとだから何かの紹介映画なのかなって思って見てると大感動しちゃうみたいな、
は
い、
そうですね。私も結構うるっと
ですよね、
したところが何か所かあるんですけれども、
はい、
と言いますの、全体的なストーリーですと、はい、この主人公が、福本莉子さんが、
はい、
東方シンデレラで、オーディショングランプリを取った、女の子が、はい、演じているのですけれども、はい、まあ、高校生の時に、祖母へのお土産に、お菓子を持って行って、で、まあ、そこから、この、吉兆庵さんに入社したい、和菓子の力で人を笑顔にしたいっていうところから入社して、中ですごく頑張る、いろんな失敗があったりとか、何度くじけても笑顔で明るく乗り越えていくっていう、とっても前向きな女の子なんですけれども、なかなかいろんな部署に行っても仕事があまりうまくいかないというか、同時ばっかりでどこ行ってもこう煙たがられちゃってっていうところで、ぶどう農家さんでなかなかこう心を開いてくれないおじさんというか、竹中直人さんが演じてるんですけれども、そこに派遣されて、 もうクビになるというか、もう諦めて辞めてしまえくらいな感じで、そこに派遣されて、そこでも来るなと言われてしまうんですけれども、毎日毎日くじけずにそちらで顔を出して農家の、ぶどうを作るでお手伝いをしてっていうところから、こうだんだんに彼女の成長だったりとか、その農家の方々との触れ合いっていうところで物語が展開していくんですけれども、
ですね、なんか脚本が結構王道にのっとってる感じがして、はい、こう3人組の同期の入社の女子とか ね、
そうですね、
そういう、はい、やっぱりシェイクスピアで言うと3人の魔女みたいな、そんな、それに大物だと言われるという、なんか大物ちゃんっていうのいいなと思って、
そう嫌味で大物ちゃんっていうあだ名をつけられて、ね、
はい、
はい、それでもそれをマイナスにもものすごくプラスにも取らずに、
うんうん、
そのまま受け止めて、
そうですね、そう、
とても可愛い女の子かなと思うんですけれども、
はい、本当です、はい、いや近くにいたらなんかいいなと思いますけど、
はい、そうです、ね、
そう、いろんなキャストが、はい、魅力的な方がたくさん、そう、ね、竹中さんもちろんですけれども、
そうですね、はい、あと結構今舞台でも人気が出てる中川内正隆さんが、まあ、その竹内さん演じる農家の方が、まあ、過去のトラウマというか辛いことがあって、なかなかこう、まあ、その彼女主人公以外にもあまりこう心を開かないっていうところがあるんですけれども、まあ、そのちょっと潤滑油というか、
ね、
そういう感じで、はい、立ち回ってくれて、いろいろブドウのことを教えてくれたりとかっていう、はい、立場でいてくれるんですが、比較的舞台を中心に活躍してらっしゃる俳優さんなので、うんうん、映画ではあまりもしかしたら名前を聞いたことがまだあまりないなっていう方もいるかもしれないんですけれども、
そうですね、う
ん、はい、
うん、
まあ、とっても背も高くて、
そもそもあれ、はい、あ、背も高いんだこの人 ね、 そうだね、
はい、
竹中さんがだいたい元々がなんか舞台から出てきてみたいな感じの役者さんなので、そういう人も集まってきたのかなというような気もしますけれども、
はい、
そ
うです
ね、
はい、
そっか、これ、BSTBS、
はい、そうですね、
制作なんですね、
そうですね、はい、で5月の14日からシネリーブル池袋で公開となります。
5月14日からシネリーブル池袋他、
はい、
東京ではシネリーブル池袋なんですよね。
そうですね、
はい、そっか、すごい楽しみだなと思います、はい、マスカット食べたくなるっていうか、まあ、もちろんのことなんですけど、あと、ね、岡山の、まあ、風景というか自然が時々挟まれるその市内の、ね、
はい、
電車の、
はい、
なんか夕暮れ時の電車の色とか、はい、そういうのにちょっとなんかノスタルジーを感じるみたいな。
いや本当になんか私も岡山って行ったことがないんですけれども、うん、なんか行ってみたいなって思いますね。
路面電車走ってるんですよ。
そう、ちょっと私ちょっとだけ電車好きなんで、
あ、嬉しい、趣味が合います。路面電車の街です岡山はね。
そう、もう本当に路面電車とか、うん、まあ、いわゆる昔チンチン電車ですかね、
うんうん
う
ん、
ああいうのすごく昭和を感じる、はい、ところとか大好きで、ね、のどかでいいなと、各駅停車に揺られてみたいな。
そうだそうだ、岡山応援映画でもありますので、はい、ちょっと楽しみ。
そうですね、はい、ちょっと岡山の方で、はい、にいた気持ちに、今ねコロナでなかなか旅行とかもできないので、はい、ちょっとこれを見てそういったところに思いを馳せてもいいんじゃないかなと思います、
はい、では2曲目を紹介いただけたらなと思います。
はい、幸せのマスカットのエンディングお聞きください。
読書紹介コーナーリブル、はい、3月の中旬あたりだったかな、もう暖かくなり始めた頃、シンディ恩田よしこ個展に行ってまいりました。 絵の個展なんですけれども、なんとそこにはブックカバーやら何やらも売っていて、まあ、小さい絵とかはたくさん、赤ずきんちゃんをテーマにシンディはよく絵を作品を描いているんですけれども、恩田よし子ことシンディの個展でなんと本を見つけたんですね。これは、シンディの日記みたいな本 でそれはシンディとお父さん、シンディのお父さんの聞き覚え、お父さんのことの聞き覚えとシンディの家族についての、記述がされている小さな文庫サイズの本でした。その本が面白かったのでご紹介します。シンディのお父さんが、そうね、戦地からこう戻ってくる、戦地に抑留されていた頃のこととか、それから帰ってきてからのこととか、それからお母さん一族が霊感が強いとか、そういうことが面白おかしく書いてあるので、もし読みたいなという人はアクセス、私に、裏ノート南ズムにアクセスしてみてください。お貸しします。シンディの個展で売ってる本なので一般発売はしていないです。で、何が面白いって、シンディが作った、ブックカバーが面白い。カエルが横になっていて、積んどく、まあ本を積んどくっていう意味ですね、積んどくっていうブックカバーになってたり、それからその挟むしおりがあるじゃないですか、それ挟んどくって書いてあるんですね。読はもちろん読書の読ですよ。そういう、遊び心のある画家シンディの個展と本について今日はお話しします。シンディどうぞ。
今日はシンディの個展にお邪魔しています。
はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。
この個展の、はい、この題名が気になったんですけれども、
はい、シンディ作業中、
はい、
作業中
な、何ですかこれは。
これはですね、はい、会場に2週間、およそ2週間いなきゃならないんですね、
うんうん、
それは、まあ、画廊の決まりっていうか画廊の都合なんですけど、うん、でその間、何かしてないと、うん、多分お客さんもね、そのこのコロナの時期で、
うん、ミルちゃんが来た。
あ、ミルちゃん、ミルちゃん、ここにシールがあるよとか。
それで、お客さんもね、まあ、今もビリがいらしてくれましたけれども、うん、
そんなに大々的には宣伝したりして呼べないと思ったので、じゃあここでね、すごく素敵な画廊ですし、うん、作業をしていようと、うん、で5月にまた個展があるんですよ、はい、今度はゴールデン街で、はい、こういうちょっとタグ付きの物語という全く違う、はい、個展をやるんですけれども、うん、それの準備とかをしてようかなと、うん、そういう目論みで、はい、作業中っていう風にしておけば、はい、ここで私がごそごそ何か書いていたりしても、はい、怪しまれないんじゃないかということで、
は
い、
シンディさんのこう、はい、なんていうか1年はそうやってなんか かっこよくこう、あ、ね、描かれている感じですね、スケジューリングが。
全然そんなことはなくて計画通りに行くことはまずありません。
でも、これから、5月に向けての、
はい、そうです、5月に向けて全く新しいものを作ろうと思っているんです。今回は会場も広いので、うん、今までのものをね、古いものから新しいものまで、うん、バーッと出してるんですけど、30点くらいかな、うん、出してるんですけど、まあ、5月にやるのは全部新作にしようと目論んでいまして、まあ、最近できたものは、まあ、出ると思いますけども、はい、この辺は今作業して作っているので出ると思いますが、はい、全く違うものを作ろうと思っております。
楽しみしてます。
はい、
ありがとうございます。
あ、こういうね、のしおり挟んどくっていうのも作ったんです。
うまい。
ついてたら分かんないけど、これ取り替えますか。
これなんかカエルちゃん、なぜカエルちゃんなんですか。
これも都合がありまして、はい、まあ、ある画廊にカエル展をやりますからって言って、はい、呼ばれたんですよ、
はい、
それはカエル作家ばかりが、10人ぐらいかな、
うん、
やるグループ、
ね、
そうですね、一緒ではなかったですけど、その時あれだったんです。だけどその時にいろいろと都合があって、うん、次のものにつなげなきゃいけないなってあったんで、 それでブックカバーを作りたいと思っていたので、はい、ブックカバーの原画になるようなものをカエルで作ろうっていうふうに、
はい、シンディいろいろすごいな、さすが伊垣さんは頭の脳内が本当にぐるぐる回っと
る、そういう疑問じゃないんですよ、はい、
シンディありがとう、5月楽しみにしてますからね。情報は裏ノートミナミズムのブログに貼り付けておきますので皆さんチェックしてください。では3曲目、汚染別。